蕎麦川物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしています。この時間今日はですね、熊子と吉野邦子と、そしてですね、ここから助っ人が入ってくださいました。自己紹介をお願いいたします。
はい、皆さんこんばんは。河川管理課の今津です。
はい、今日は早くからお越しいただきありがとうございます。はいはい、一応伝えておいたんですよ。一人だから一人。
はいはいはい、そうですね、
インフォマーシャルは長めに、原稿長めにっていうお願いを一応。
あ、そうなんです。
はい、しておきましたけど、
短いんですけど。
あれ、どうしても今日なんか今塚課長が
担当は長く帰ったんですけど、はい、私がカットしていって半分ぐらいになりました。
頼んどいたのにということでですね、ここからは2人になりましてちょっとホッとしております。ただメッセージ1個も来ません。どうなんでしょうか。ぜひサバ川の好きなところとかですね、ちょっとここは気になるよとかいうことをね、お伝えしてるんですが、急な振りなのでね、ちょっと難しいかなと思いますが、先週は本当に賑やかにギャルトークを展開したりとか、
聞きました、
ああいうね、ギャルがギャルが言っちゃいけませんけど、子供たち、子供たちもですね、2006年の4月に、はい、アフロ探検隊という隊がございまして、
アフロ、
はい、はい、昔あるところに、
あ、そうですね、なんとなく分かりました、
はい、アフロの局長がおりましたみたいな話があったんですけど、はい、アフロ探検隊というものを作っておりまして、そちらで活動していた子どもたちではあるんですけれども、はい、でその頃ちょっとだけですね、番組お休みしまして、でですね、2006年の、9月に再びですね、復活をしております。そしてですね、これが水曜日の午後6時30分から7時まで、ね、番組30分だったんです、最初の頃は。
そうらしいですね、
はいはい、ということでお届けしていまして、この辺りから子どもたちもバンバン出始めてきて、
はいはい、
でまた国土交通省主催といいますかね、の番イベントにもですね参加し始めます。またこの春のクリーンウォークは行われるんですよね。
ええ、その予定ですね、はい、
ですね、ちょうど桜が咲くといいんですが、
ええ、そうです
ね、秋のクリーンウォークですね。ですから、2006年の秋からですね、子どもたちは欠かさず誰かがクリーンウォークに参加するっていうことを言っておりまして、はい、島地川ダムがかっこいい、はい、
かっこいい、
かっこいいダ
ム。何がかっこいいんでしょうね。
かっこいいらしいですよ、あのダムは。でまたダムの中に入るって言うとおかしいですけども、探検をねさせてもらったりとかっていうことで、はい、だんだんダムに愛着を持ち、島にダム大好きですよなんて話もしていまして、また地元の方が本当にね皆さんいい方で、はい、クリーンウォークに行くと温かく迎えてくださるの で、ね、子どもたちは本当に優しくしてくださる方にはもうどこにでもついていくタイプなのでそのあたりからですね、もうずっとクリーンウォークにもう毎回参加を誰かがするというようなことをしておりますね、はい、一番ちっちゃい子っていうかちっちゃい時で3歳ぐらいで7キロ歩ききってる子もいますね、
うん
うん、で一番最初は途中で7キロ歩けないだろうから半分の半分まで行って戻そうとか、うん、半分までバスで連れてって戻そうとかっていうのもね、はいはい、していたんですけども、そんなことの活動報告なんかもしていました。また鯖川に学ぶ会さん右田にありますけれども、こちらの活動に参加させていただいて、カレー大作戦とか、うん、っていうのに参加して一緒に箱舟に乗ってみたりとかボート漕ぎをしてみたりというような、ね、活動もしておりました、うん、と言っておりましたらですね、メールが来ましたよ。
来ましたね。
よかったです、
はい、
メッセージいただきました。あと読みづらいですね。ビバビバオさんです。もう5年もやってるんですね。5年間の間に本当にサバ川が怖い顔になりましたね。熊さん頑張れ、やっぱり少年よ聞かせてくださいというね、もういただきました。ありがとうございます。そうですね、ずっと怖い顔の話はしてきたんですけども、怖い顔っていう、はい、子供たちは怖い顔っていう言い方をします。優しい顔と怖い顔っていう言い方をしますけども、うん、本当にまさか起こるとは思っていなかったっていう 7.21 の災害ですよね、
う
ん、
そうですね、サバ川でいうと昭和47年に前回大きな出水があったんですけど、はい、それから比較的出水がなかったですから ね、
も
う忘れた頃にやってきたような感じですもんね。
サバ川神話ですね。サバ川も絶対に大丈夫、まあ、今回も当てとかしてないんですけど絶対大丈夫っていう、はい、何のアンケートを取ってもおいサバ川はそんなことをしないっていうのがあって、うん、ただこの番組でもずっと河川整備計画の話を、うん、し続けてきましたけども、はい、その中で職員さんが変わる変わる、やはり完璧ではないんですよっていうことを何度もおっしゃっていまして、でそれでもやっぱりみんなの中で ないだろうっていうのがあったんですけども、うんね、今回大きなあの傷跡を残して、やはり川の中に相当砂とか入ってるんですかね。
だいぶまあ、山もだいぶ崩れてますから、はい、あのサバ川に流入するあのちっちゃなあの川からサバ川本線の方にはだいぶ入ってきてますね、
はい、だいぶ子どもたちもね、川の顔がだいぶ変わってるんじゃないかっていうのを言ってましたし、ねやはり水辺の学校をすごく心配していましたけども、はい、水辺の学校もそろそろ復活
そうですね、
するんですね。
3月末にはあの修繕が終わると思います。
ね、あの、はい、あの水辺の学校全部使ってしまったんですよ ね、実は、水の底の中になってしまったんですけども、はい、あのこの番組でもずっとその水辺の学校についても追いかけていまして、ワークショップがこんな水辺の学校にしてほしいというのは子どもたちとワークショップをしたりする模様も ね、お伝えしてきているんですけども、であの中にあの子どもたちがストーンペインティングをして埋めているんですね、
はいはい
はい、石を、
見ました見ました、
ね、それは大丈夫だろうかとみんなが心配していましたけども、うん、春ぐらいからはまた利用ができ
る、そうですね、可能と思います。
あの草刈り、あそこはね本当にいいバッタがいるんですよ。
バッタが、
はい、
そうですか、
いいバッタがいるんです、はい、バッタを捕まえてはみんなの背中の中に入れるのが熊の趣味。あの生き物も本当にたくさん、魚だけではなくてあの草の中にもいろんなものがいますよね。
はいはい、そうだと思います、
あれを捕まえてはいろいろと悪さをしては怒られ、
あのバッタといえば少量バッタぐらいしか私知らないんですけど、
いろんな種類がいますよ、はい、いろんな種類がいていろんなやつに噛まれました私は。
噛まれたんですか。
はい、噛みます、あの人たちは。いや、あの足とか取れちゃいけないなと思ってちょっと優しくすると、つけ込まれ、そんなこともしていますけれども、いやでもサバ川がねどんどん身近になってもらえばいいなということで、この番組実は5年も
続いているんですけれども
、思い出すこう5年前がなかなか思い出せなくて、担当の職員さんを書いて思い出しましたけども、もうあの足掛け3名の方がですねこの番組に担当としていらっしゃるということなんですね、で、まあ、あの順調に番組、まあ、滝先生を途中からですねメインパーソナリティに据えまして、まあ、ちょっと難しい話をしてみたり、また全国の川のお友達とね話をしてみたりということをしていますけれども、課長最初こういう番組があるって聞いたときにどう思われました、転勤されて。
いや、あの私ここの前はあの太田川河川事務所で、はい、まあ、広島にある事務所にいたんですが、あの太田川もですね同じようにあのコミュニティ FM とあの、まあ、協力して、はい、まあ、ラジオでちょっと話をするような取り組みをやってたんですよ。
なるほどですね、
なので、まあ、こんなに1時間番組を丸々こう、やってるということはまあなかったんですが、コミュニティ FM とこう事務所と、まあ、
連携してっていうのは、うん、っていうよう
なことは、うん、
電話で出たりとか、ね、はい、スタジオでちょこっと話して、
うん、そういうのは、私直接出ることはなかったですけど、
ね、
うん、他の担当の方が
出たりとかってい
うのはやってました、はい、
あの私思ったのが、私はあの沢川なんて島地 の、あのクリーンウォークの時に今塚ちゃんに初めてお会いしてるんですけども、はい、春の、
はい、
だから着任されてたぶんね次の日とかその次の日ぐらいでもういらっしゃってたんですけど、
はいはい、
でその時にあのみんなが声を取れと、今塚町さんって言うんですよ、あのぜひ今度サバ川でこうしてって声を取ってこいって言って、なかなかですねやはりあの出る機会ないですよね職員さん、こういう
ないですよね、
でいやちょっといいですって言われることもよくあるので、まあ、着任されてまだ2日とかで多分事務所に行かれたのが何日とかしかないのに、いきなりサバ川のことを聞かれてどうなんだろうって、あのすんなり喋ってく
れまあ思ったことを、
思わず書いて言ってしまいました、えらいすんなり喋るけどえらいマスコミ慣れた方だなとは思ったんですけども、
いやそんな慣れてないです、
そんなじゃないんですか、
慣れてないです、
なんかすごいあのハキハキと言ってくださって、だいたいですね1回目はいやいいですっていうふうにですねお断りをいただくんですけど、それがなかったのでなかったと思って思いがありますけど、いきなりでもああいう行事に参加されることも多いんですか。
まああの事務所いろいろと転勤してますけど、あの、まあ、春先ってよく桜のイベントなんかありますよね、
う
ん、
そうですね、
そういうことでまあ参加することもありますからね、
副所長さんも確か着任されてすぐ引っ張り出されていらっしゃった気がしないでもないんですけどもね、 でも本当にあのいろんな行事にいつも職員さんが代わる代わる出てくださって、はい、また水生生物調査なんかする時でも、今花木小学校でも2年連続でやってらっしゃる、そういう時も職員さんが大勢出ていらっしゃいますよね。
そうです、そうです。うちの河川管理課の職員をメインですね、はい、あのたくさん出ました ね、今年度も。
で子どもたちに大人気ですよね、いつも。
そうであればいいんですけどね、
すごい人気だと思うんです。あの全然そのお仕事の中で子どもたちと接することっていうのはないんですよ ね、基本的には。あのやはり業者さんであったり、住民の方でもやはりあの大人の方ばかりだと思うんですけども、皆さん本当に子どもさんとこううまいこと会話されているので、あの赤座隊の子どもたちもそうなんですけど、うん、あのまあ、先週もですねお一方あだ名がつきましたけども、
はいはいはい、
ちなみにあの今塚ちはダンディさんというあだ名がついてるんですけどこのダンディさんについてもいろいろあのあったんですけどね、他の職員さんからみんなあだ名をつけて呼んでますけども、
はい、
そんなことはでも日頃ないですよね、事務所で。
ないですけど、まあ、あの、まあ、子供と同じぐらいの、まあ、子供たち
というか、なるほどですね、
なので、うん、
まあ、あまりあの違和感なく、
違和感なく、うん、はい、
ヨーロッパは本当にあの皆さん親しいというかですね、うん、あの上手に扱ってらっしゃるなと思って、うん、特に花木小学校なんで100人近いお子さんが
たくさん来られました。
でまた、あの川っていうのは本当に、まあ、ちょっとしか流れてないと思っても結構流れていたりとかっていう危険も伴いますから、ですね、
深かったりしますしね、
ゴボッと来たりあの、またコケッとコケたりとかっていうのはありますから、
だから100人もいると大変なんです、あの監視するのはでまた子供たちあの好き勝手に行ったりするでしょでもあっちの方に深いとこ行ったらいけんよとかって言っても行きますよ ね、
やっぱり楽しいですからね、うん、呼ばれていきますよね、わー
って、ですですです。
それでもあのやはり一人あのここ以上は行かせないぞというね、はいはい、マリアがいらっしゃったということで、本当にあの地域に出てきていただいてるなと思うんですけど、そのおかげで私もいろんなところに参加させていただきまして、
いやこちらこそありがとうございます。
でまたあの防災訓練とかワークショップも大変豊富し、また周辺では盛んで、そういうところでも鯖川流域のところにはこう積極的に職員さん出ていらっしゃいますよね。
そうですね、まあ、河川になるべくこう親しみを持ってもらいたいというか、うん、関心を持ってもらいたいということもあってですね、なるべく出るようにしてます、
ね、なんか順番にあのいろんな方が出ていらっしゃって、で今まであんまりこうないこういう、まあ、もともとワークショップ自体がなかったんだよってこともありましたけども、いや行政の人がたくさん来ているんだよって、ね、聞いてましたけども、で実際なかなかこう事務所までこう言いに行くほどではないかなって思ってらっしゃる方が、実際にそういうワークショップにこう出てきていただくことでちょっと話ができたとかいうのですね。
そうですね、ちょっと 顔見知りというか、はい、うん、顔知ってるだけでもだいぶ話に書きやすいですもんね。
なかなかこう電話するのもなとかって思ってらっしゃったことがね、解けたりする方もいらっしゃったようで、はい、子どもたちも本当にあの調子に乗ってですねやっておりますけれども、いや本当にありがたいことですね。でもあの子どもたちもこのラジオから生まれてまして、
はいはい、
花木小学校の総合学習がなければ、その時も、あの鯖川のハザードマップを使って、はい、あの浸水域を塗ったりしたということで、あの国土交通省から少し職員さんがいらっしゃったっていうのがきっかけで、ここで発表してっていうことになってたんですけど、はいはいはい、そこからわーっと広がっているので、うん、この番組が主になっているんですけども、あすごい面白い縁だなと思っています
、すごくいいことですね、
なんかすごい子どもたちもこう発表するために何か発表の場があるので頑張ろうというところもあったり、またよく探検してよく見ようとかいうこともある
よね、うん、まあ、そうですね、発表の場が重要ですもん ね、
なんか慣れだいぶ慣れてきてですね。でまたあの赤座隊の中では防災甲子園であの大賞を取りました、あのジオラマを使った実験を、実は会場が国土交通省だったという、
はい、
あの3階を使わせていただいたという、
あそうですか、
はい、実はあの映っている会場はですね国土交通省のお部屋の中で、まあ、沢川の勉強を しようということでスライドを見せていただいたり、また副所長さん直々にお話をあの瀬戸淵の話をですね、
あ、はいはいはいはい、
していただいたり、それがあのここだけだから言っちゃいますけど午後1時から始めちゃったので、瀬戸淵の話をするとですね、あの大体幼稚園児から下はですねこたってね、瀬戸淵はどこだろうみたいなことで
ね、昼ご飯食べた後に
夢の世界に行っておりましたけど、まあ、大きな子どもたちは一生懸命聞いて、またあの一緒にこうやってましたけど、そういうことでとてもね国土交通省が近い存在になっているようです、はい、皆さんももっともっとですね近い存在になっていただけたらいいなと思っております。
マモルくんインアセイゾ
バカ俺
マモルくんインフォメーション。
マモルくんインフォメーションの時間です。もちろん今日の担当はこの方です。
はい、引き続き今津がお知らせをします。今週のマモルくんインフォメーションは伐採木の追加無料配布のお知らせになります。このコーナーや、事務所のホームページなどでお知らせをしてきました伐採木の無料配布ですけども、先週の土曜日3月の6日に無事終了しました。皆様方には、朝早くから、また小雨の降る中ではありましたが、延べ約130名の、方に来ていただき伐採木を持ち帰っていただくことができました。しかしながら、土曜日は都合が悪いというような方も、おられたということで、日曜日にも配布してほしいということも、そういう声も、いただきました。そこで、次の日曜日3月14日に再度、無料配布をすることにいたしました。配布できる伐採木は、およそ2000本あります。配布場所は、前回3月6日と同じ、小野大橋下流の真直地先になります。配布する時間は、8時30分から12時30分を予定しております。ただし亡くなり次第終了となりますので、お早めにお願いします。今日は寒い一日となりましたが週末、配布をする日曜日には気温も上がりそうですので多数の方のご来場をお待ちしております。以上まもるくんインフォメーションでした。
情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。は午後7時45分を過ぎました。珍しく番組進行表通りの時間でだいたい進んでおります。私が担当して初めてだと思います。ということで今のインフォメーションですが伐採木は追加になったんですね。
今まではですね、昨年度まではサバ側の伐採木だけだったんですけども、サバの方も、今うちの方で工事をしてまして、はい、その箇所からだいぶ樹木の方も出ておりますので、はい、まだおよそ2000本って書いてますけども、はい、木がありますから。
なるほど、ね、ぜひご利用いただきたい。
そうですね、2メートルぐらいに短く切っておりますので、
そこからは皆さん、ね、お持ち帰りいただくってい
うことですね。はい、
ですから、今度の日曜日3月14日ですね。
そうです、
3月14日、はい、午前8時30分からということで、はい、真直地先でだいたい車で走っていくとどういう感じになりますかね。どちらを走っていく方がいいんでしょう。サイクリングターミナル側の
方
が目に入りやすいかもしれないですね。
です、
はいはい、ですからサバ側をですね特殊の方向に向かって走っていただきますがサイクリングターミナル側の道を進んでいただく方が分かりやすいということですから、はいはい、ぜひたくさんのご参加をお願いしたいと思います。いろいろなんか用途があるそうですね。
そうですね、椎茸のホダギとかです ね、
なんかいろいろこう使う方はこう想像力豊かにいろんなことにされるんですよっていうのを聞くんですけども、うんうん、ぜひ皆さんも何か使ってみようって、 まずは行ってみていただくのも大切ですから。今回普通よく柳の木ですよね、河川の中に生えている柳の木が多いんですがですです、今回山から出ている木もあるということですから、そうですね、また違う種類も入っていますのでぜひまずご覧になっていただきたいなと思います。
だいぶ3月6日はは
い、
朝から並んでいただいたみたいで車もだいぶ
ちょっと渋滞
中、そうらしいです。はい、
なるほどです。これは先着順ということですね。
そうなりますから、はい、お早めにお願いします。
8時半からの配布で、今回は12時30分までということですね。はい、ですから終わりの時間が決まっておりますので皆さんお気をつけいただきたいと思います。ただしですねその時間までに全てなくなってしまえばそこで終了となりますので、どうしても欲しいよという方は少し早めのお出かけをお願いしたいと思います。いやー、サバがこう中の木をですね切りますよね、はい、あれもでも リサイクルですよね、要は皆さんに使っていただくっていうのは。
そうですね、有効利用になりますからね。
でもあのいろんなところに木が
そうですね、これもあの昔はあの洪水が頻繁にあって、はい、うん、あの樹木も生えないような環境だったんだと思うんですけど、うん、まあ、洪水が少なくなって、うん、まあ、上流にもダムができましたし、はい、まあ、その影響もあってあの育ちやすい環境になってますので、
木も頑張りやすくなってきたということなんでしょうね、うん、
必要に応じて切る必要もあるということです
ね。で順番に切ってますよという話をね、この5年間の間にも何度もしておりまして、はい、本当に順番にいろんなところの木がこう皆さんもこう車を運転してあれって思われると思うんですけど、急にカッとなくなりますので、
だいぶ風景が変わりますよね。
ね、あの私あのジャブジャブ池のところ、右下のですね、元橋のところの木がなくなった時には、そりゃそりゃびっくりして、何が起こったんだろうって、一瞬その木がなくなってるということに理解できなくて、なくなってしまいました、ね。でもあそこもすでに菜の花が咲いてますので、あの水がなぜニーチで、本当に橋のスレスレまで来ていたにもかかわらず、種はついてたんだ。流れず頑張ってたんだなと。でリスナーさんからもですね、サバ川の菜の花についてはたくさんメッセージをいただいております。皆さんもぜひご覧になっていただきたいと思います。そろそろつくしもね出てくるシーズンになっておりますので、そんなサバ川の春を見つけたらあのぜひ皆さんから報告をお待ちしております。さあ時刻は午後7時49分、あと6分ぐらいしかないんですけれども、いやこの、まあ、今の課長が赴任されて1年ですけども、どうでしたか、ね、サバ川。
あっという間に1年が過ぎてしまいました。まあ、途中であの大雨がありましたから、はい、その影響もありまして、夏なんか ほとんどなかった記憶がないですね。
皆さんおっしゃいますね、今年の夏はなかったって。子供たちもですね、今年の夏はなかったと、川に入れんかったじゃないかと。
そうですよね、
言ってますね。ちょうど夏休みに入ったところだったっていうのもあります。
そうですね、
そこからいや水生生物調査だ、川流れだって予定をしてたのが全部やはりあのキャンセルと言いますかね、できなくなってしまったっていうのもあって、本当に皆さん心を痛められた1年にはなっておりますけど、でもだいぶ復活をしてきましたね。
そうですね、その分今年あの災害が出ないぐらいの雨がまあ降って、はい、夏あの川の中で遊んでいただければなというふうに思いますね。
そうですね、皆さんも楽しい川遊びを、ね、していただきたいなと思います。はい、あの 川遊びのルールが、ね、いろいろありますから、
です、ね、
あの無茶をしてはいけませんし、やはり危険も伴ってますからね、川っていうのは気をつけていただきたいなと思います。いや本当に川は楽しいですよ。
うん、
今塚氏は川に入られますか？
あまり入りませんね。
入らないですか？百方位とかで入ってるんじゃないですか？とてもそれも楽しいですよ。
はいはいはい、
私はあの川に入るのが大好きでして、なんぼでも入ってますよ。寒い時でも入ったりしますから、川に。
よくなんか河原に行くとこう石を投げたり、
あ、うん、
しますけどね。
もうすっかりなんか川の中でボーっとしますけどね。
うん、
あと川の音を取るのがすごく好きでして、
この音です、
はい、この番組今年はやってないですけども、昨年は熊の川日記というのをやってたんですけども、うん、そのために川の音を取りに、で石を一つ変えただけで川の音が変わるっていうのがすごく好きで、
うん、川の音じゃ流れる音、
そうですね、流れる音だったり、うん、あとあの草が揺れる音も一緒に入ったりしますので、はいはい、そういうのを楽しんでたりもしますけれどもね。うん、でも河川利用はでもだんだん増えてきた、5年間の番組の間で増えてきたような気がするんですけども、
それはあの散歩とか、
そうですね、サバ川ですね、うん、なんかだんだん増えている。特にジャブジャブ池なんて一時はあの芋の子を洗うと言ったら失礼なんですけども、
はい、
わ人がいっぱいっていうようなこともねあったりしてました。
あ、いや嬉しいことですね。
はい、またそういう風に、ね、戻っていただければいいなと、はい、
ね、皆さんに利用していただきたいですね、もっともっと。
あのこの番組の中で話をしていたときに、一級河川でこんな風に河原にこう簡単に降りれる河川ってあんまりないんですよっていうのをよく言われるんですけども、それだけ身近にある川なので、どんどんこう皆さんでこう使ってほしいしということをおっしゃってましたけども、はい、
そうですね、
ぜひ皆さんでもっともっと川サバ川をよくしていただいて、
はい、
あの母なる川となっておりますので、
はい、
そして どうなんですかね、また皆さんからもメッセージを、ね、たくさんいただいて、サバ川について、うん、あのいいことも悪いことも、
そうですね、
ぜひここ の、はい、
ええ、
あのこういうふうにしてほしいとか、こういうことがあったよということも、ね、お伝えいただければと思います。一度だけあの覚えているのが、あの石がコポコポなっているのは、はい、わざとかっていう話から始まりました。この番組から始まって、実はそれは砂が流れてしまっていたっていうこともね、あの気がつかれた方もいらっしゃいましたからね、はい、ぜひまたお知らせいただきたいと思います。今日は今塚長い時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
サバ川物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。今日は熊の独り言でした。お相手は水の獣人浸水戦隊赤田隊の熊でした。また来週もですね、実はタッキー先生お休みでございます。来週はですね、子どもたちの作った川ネットワーク、こちらをお届けしようと思っております。来週もお楽しみに。